皆さん、聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書11章17節から27節になります。3版をお持ちの方は201ページ、2017年版をお持ちの方は205ページになります。ヨハネの福音書11章の17節からになります。それでは見いたします。ヨハネの福音書11章17節から。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きている私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。はい、本日はこの箇所から私はよみがえりです、命ですと題して工藤先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。御言葉のために一言お祈りして始めたいと思います。お祈りします。私たちの天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共に聖書から聞くことができることを感謝いたします。あなたが私たちを祝福しようと与えてくださったこの神の言葉です。どうかこの聖書を与えてくださった聖霊様ご自身が今私たち一人一人の心の内にお語りくださいますように、そしてこの御言葉によって今週1週間も歩むことができるようにどうかお願いいたします。すべてをお委ねし、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。皆さん、イースターおめでとうございます。おめでとうございます。2000年前、イエス・キリストは金曜日に十字架にかけられましたけれども、この日曜の朝によみがえられました。その日以来、世々のキリスト者たちはイエス様のよみがえりを覚えて、このイースターを祝い続け、そして復活信仰を受け継いできました。先週私たちの教会では、これも2000年の伝統を受け継いで安守礼式というのを行いました。その次の日ですね、アメリカにいらっしゃる協力宣教師のオルソン先生ご夫妻から1枚の写真が届きました。直人さん、写真を写してもらっていいでしょう。これ何か分かりますか？パソコンで同時中継で安守式に出ておられたね。そして一緒に手を置いてくださっていたということなんですね。アメリカから、このライトハウス教会は OMF によって建てられた教会なんですね。で、安守式に OMF の先生がいないなと思ってたんですけれども、ちゃんとアメリカで共に手を置いてくださっていました。本当に感謝しました。写真ありがとうございました。そしてですね、先週は東映教会から遠藤先生と斉藤先生もお越しいただいて一緒に手を置いてくださったんですね。で、実は東映教会も OMF が生み出した教会です。OMF 日本語センターで始まった礼拝がそのまま教会になったんですね。で、少しその歴史を調べてみたんですけど、1970年に日本語センターでチムズ宣教師という方が イングリッシュバイブルクラスを始められたそうです。その2年後の1973年にそこにアブラハム先生という方とシュミット先生が加わっておられたそうなんですね。私知らなかったんですけれども、シュミット先生っていうのはこのライトハウス教会の2代目の牧師先生です。シュミット先生がちょうど日本に来られて2年目ぐらいだったみたいですね。おそらくまだ日本語センターで日本語を学んでいたのかもしれないです。シュミット先生が加わり、礼拝、日曜学校、高校生会が始められたということなんです。でその同年に日本人第一号の洗礼者高校生が与えられ、そこから東英教会という名前を付けたということだったんです。ちなみにこの洗礼を受けた高校生も後に OMF の宣教師になっています。クラットワージ美穂先生という先生なんですね。本当に東英教会はじめこのライトハウス教会は OMF と共に歩んできたんだなということを覚えさせられています。これからもオルソン先生ご夫妻、またエリオット先生ご夫妻をはじめとして OMF の先生方と共に歩んでいきたいと思わされた次第です。昨年のイースターちょうど1年前ですね。さっき吉村兄弟と話していたんですけど、1年前のイースターに私が初めてここで説教した時だったんですけれども、その時はよみがえりのイエス様が弟子たちの真ん中に立ってくださったということを見ました。弟子たちは十字架の死によって心底絶望してしまい、何もできずにいたんです。しかし復活のイエス様にお会いすることによって、もう一度信仰を取り戻して立ち直っていくことができたということを見たんですね。で今年のイースターは復活のイエス様ご自身ではなくて、その御言葉によって立ち上がっていった人々、イエス様の御言葉によって立たされた人々を見ていきたいと思っているんです。本日お読みしている福音書の著者はヨハネという人です。このヨハネはイエス様が行った数多くの奇跡の中から7つを厳選して記しました。この今日のラザロの奇跡はその7つ目最後の奇跡になります。7は完全数ですから、本日の奇跡はイエス様の御業を完結するものとして最も大切な奇跡だと考えられています。それは何が大切かというと、命と死の問題を取り扱っているということなんです。私たち誰もが直面する命と死の問題、この問題にイエス様が解決を与えてくださるところとして大変重要なところになっています。著者のヨハネはイエス様の奇跡を奇跡とは呼ばずに印と呼んでいるんですね。印と呼びます。この印というのはどういう意味かというと、奇跡自体に意味があるのではなくて、その奇跡によってイエス様がどういうお方であるかが明かしされている、イエス様がどういうお方であるかが表されているので、ヨハネは印という呼び方をしています。それで本日の箇所を私たちが読んでも、ラザロが復活したこと自体、この復活自体に目が行ってしまいそうになるんですけれども、実はそうではなくて、本日の主題はラザロの復活によって示されていること、イエス・キリストという方がどういうお方であるかということ、これが本日の主題になってまいります。もしですラザロが復活したこと自体が本日の中心になると、どういうことが起こってくるでしょうか。私たちが同じ奇跡を体験するとは限りませんので、ここから学べることは、あ、そういうこともあるんだなと、自分も何か困った時に奇跡が起こったらいいなと、そういうことで終わってしまうことになるんです。 今日奇跡を体験し復活したラザルでさえも、やがては私たちと同じように死の問題に直面する日が来たことでありましょう。それで私たちは今日の箇所から聖書が本当に教えようとしていることをしっかりと受け取っていく必要があります。本日の中心聖句は11章の23節、イエス様がよみがえりであり命であるということについてです。私たちが信じているイエス・キリストというお方が一体どのようなお方であるのか、今日はもうご一緒にそのことを教えられてまいりたいと思っています。それでは17節と18節をもう一度読みいたします。11章の17節18節、イエスがおいでになるとラザロは墓の中に入れられて、すでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあった、エルサレムというイスラエルの都から15スタディオン、約3キロほどの近いところにベタニアという小さな村がありました。その村にはお姉さんのマルタ、そして妹のマリア、その兄弟のラザロという3人家族が住んでいました。この3人はイエス様と非常に親しい関係にありました。イエス様が都のエルサレムに行かれる際には必ずこのベタニアに立ち寄って3人との交わりをしていたということなんですね。イエス様はこの3人をこよなく愛しておられました。しかしその愛するラザロが重い病気にかかってしまいます。私たちが重い病気や試練に遭うと、私は主に愛されていないのではないか、私は神様に見捨てられたのではないかと思ってしまうものです。しかしそうではないんですね。主が愛するラザロもまた病になりました。それですぐにイエス様のもとへと使いが送られていきます。当然イエス様は愛するラザロのもとにすぐに飛んでいき癒しをなさると思いますよね。しかし11章の6節を見るとそうではないんです。11章の6節、しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからその時いた場所に2日とどまられたと。イエス様はすぐにラザロのもとに行かず2日とどまられたと言われています。イエス様がベタニアに行ったのはラザロが死んでから4日経っての後のことでありました。当時のパレスチナには医学がまだ十分に発達していませんでしたので、人が死んだと確定するのに4日の日を数えたそうなんですね。3日間は魂が死者の近くにあって、蘇生する可能性があるとそのように考えられていたそうなんです。イエス様は命と死について大切なことを人々に示すためにすぐに行くことをせずに、ラザロが完全に死んだ4日目にこのベタニアに行かれたということなんです。19節を見ますと、大勢の人々がマルタとマリアを慰めようと2人のところに来ていたと言われています。これは昔も今も変わらないことであります。私たちも愛する方を失ったその方のために集まって、また何か慰めの言葉を語りたいと願うものであります。しかしそういう時に私たちは慰めを与えることの難しさを覚えるのではないでしょうか。本当の慰め、本当の心の癒しというのはやはり神様にしかできないなということを覚える時になるんです。その深い悲しみの中にあるマルタとマリアのもとに イエス様が来てくださいます。イエス様の言葉は人々の言葉とは全く違うものでありました。23節にイエス様の言葉があります。23節、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえりますと。この言葉に対しマルタは次のように答えます。24節、マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っていますと。このマルタが言った終わりの日のよみがえりという教え、これは当時のユダヤ人の間でも一般的に信じられている事柄でありました。おそらく村に来ていた大勢の人々も慰めの言葉として同じ言葉をマルタにかけていたのではないかと思われるんですね。ラザロは死んでしまったけど終わりの日にはまた会えるから元気を出してと、そのような声をかけていたのではないでしょうか。それでマルタはイエス様の言葉を聞いたときに、同じように終わりの日のよみがえりのことなんだろうと、そのように受け取ったと考えることができます。マルタはずっと先のよみがえり、ずっと先のことは信じられるのですけれども、それが今のこととしては受け取ることができなかったのです。ここにマルタの信仰の限界がありました。もちろんマルタはイエス様を信じていました。イエス様を救い主だとして受け入れていました。しかしそれは自分の考えの枠の中で、自分ができると思っていることを理解し信じているという、そのような信仰であったんです。私たちはこのマルタを見て不信仰なものだなと責めることはできないと思うんですね。誰でも人の死であるとか、また人間にはどうすることもできない大きな問題を目の前にしたとき、マルタと同じ思いを抱くものではないでしょうか。イエス様のこと、イエス様の御言葉を自分の小さな枠の中で理解してしまう。いくらイエス様でもこのことは解決できないだろうと思ってしまうものです。そのことによって私たちの信仰が今生きて働く信仰となっていないという重大な問題がそこに生じてきます。私の祖母なんですけれども、7年前に天に召されました。で、その祖母もですね、死を目の前にしたときになかなかイエス様のことを信頼することができなかったのを私は見てきました。私の祖母は70代になって信仰を持ったんですね。元来のもともとの性格もあって悩みの多い人で、決してこう感謝晴れるやみたいなクリスチャンではなかったんですね。どちらかというとくよくよしているタイプでした。何度も大病を患いましたけれども、一つ一つ乗り越えさせていただきました。しかし最後に入院した際には、今回はいつもと何かが違うと自分で悟ったようで、もう帰れないと思ったようです。その時から祖母の死に対する恐れ不安との戦いが始まりました。祖母の信仰を日々支えていたのは私の母です。なので祖母の娘ですね。いつも御言葉を語り祖母を支えていました。そして神様は祖母がこのことを乗り越えることができるまで時間をくださいました。召される数日前、確か3日ぐらい前だったと思うんですけれども、祖母はついにもう何もいらないから、ただイエス様が迎えに来てくれればそれでいいと、そのように言うことができたんです。そして祖母が最後にしなければならない一つのこと、祖母は祖父をずっと許せなかったんですね。若い頃からいろんなことがあって、でも そのことをして完全に許して和解して、で間もなく天に帰っていきました。私たち誰もがイエス様を信じてはいるけれども、マルタのように、また私の祖母のように信仰の限界を抱えながら歩んでいるものです。ずっと先の天国は信じられるかもしれないけれども、目の前のこととなるとなかなか御言葉に信頼していくことができない、そのようなものであります。しかしイエス様はそのような私たちに生きて働き、生きて導いてくださいますので、必ず最後までいろいろなことを乗り切らせてくださる、そのようなお方なんです。マルタの信仰の限界を打ち破るイエス様の御言葉が25節と26節に書かれています。25節、26節、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますかと。私を信じる者は永遠に決して、これ一番強い否定文が使われているんですね。絶対に死ぬことがないと。このようなことを言い切れるお方というのは一体どういうお方なのでしょうか。この言葉には二つの大切なことが含まれています。まず一つ目の大切なこと、25節のこの私という言葉が強調された文になっていますので、この私がよみがえりです、この私が命なのですという意味になります。人類最大の問題である死を克服し解決することのできるのはこの私だけなのだという、そういう意味の言葉になるんです。人間が罪を犯して命の源である神様から離れて以来、誰もが死ぬものとなってしまいました。あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと言われた神様の御言葉の通りになっています。私たち人間は誰もこの死の問題を解決することができていません。しかし神様はそんな私たちを憐れんでくださって、祝福と救いのご計画を私たちに与えてくださいました。ちょうどこの半年間、私たちが創世記から学んできた祝福のご計画ということであります。その計画がついに実現して、死の問題から私たちを解放する唯一のお方が来てくださいました。それがこの私なのだという25節の言葉になっています。そして二つ目の、もう一つの大切なことは、この25節の私は何々であるというこの言い回しなんです。ヨハネの福音書にはこの私は何々であるという言い回し、表現が7回、これも7回になりますね、使われています。例えば、私は命のパンですと、私は世の光ですとか、私は道であり真理であり命なのですとか、そういう言葉になります。これは7つのエゴエイミーと呼ばれている言葉なんですね。エゴエイミーというのはギリシャ語なんですけれども、私は何々ですというのをギリシャ語で言うとエゴエイミーになるんです。で、このエゴエイミーという言葉をイスラエル人が聞いたときにすぐに思い出す聖書の言葉があるんです。それは出エジプト記の3章14節になります。お読みしますのでお聞きください。出エジプト記3章の14節、神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。 あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなたのところに使わされたのだと。ここに書かれているこの私はあるという聖書の神の名前になります。これがエゴエイミーなんですね。つまりイエス様は私は何々だということによってご自身が神であるということを明言しておられるということなんです。福音書の記者ヨハネは7つのエゴエイミー、そして7つの印をこの福音書に記しました。ヨハネがこの福音書を通して私たちに示そうとしていることは、イエス・キリストは神なのだということなんです。ヨハネの福音書の書き出しの言葉、一番初めの言葉はこのようになっています。ヨハネの福音書1章1節から4節まで。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。そしてヨハネの福音書の最後はこのようになっています。20章の31節を読み出します。20章31節。これらのことが書かれたのは、この福音書が書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると、このようにヨハネは言っています。この世界のすべてのものを創造された命の源、永遠の神が私たちの罪と死の問題を解決するためにと、この世界に来てくださいました。イエス様は人となって私たちの罪をすべて十字架の上で負われて、そしてこのイースターによみがえられることで唯一死に打ち勝ってくださった、そのようなお方であります。そのお方が今マルタの前に立って、この私を信じますかと言っているということなんです。マルタは答えます。27節、11章27節。彼女はイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタは立派な信仰告白をしました。それでもマルタはこの先また揺れるんですね。ちょっと先になりますけれども、39節をご覧ください。39節をお読みいたします。11章39節。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日にもなりますからと。4日も経ってしまった兄弟の死を目の前にすると、マルタはやはり無理だと、そういう思いにとらわれてしまうのです。そんなマルタにイエス様は言われます。40節。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんかと。イエス様は言われるんです。あなたは立派な信仰告白をしたではないかと。もう一度私の御言葉に立ち返りなさいと。私はよみがえりです、私は命です、このことをマルタ信じなさいと、そのように主は導いてくださるんです。この後マルタはもう一度イエス様の言葉を信じ直して、墓の石を取り除けていくんですね。それによってラザロの復活という印を見せていただくことになるんです。私はよみがえりです、私は命ですという言葉が本当であるということをマルタは知るようになっていきます。私たちもマルタのようにいろいろなことがあるとイエス様を信じられなくなってしまうものであります。しかしイエス様がいつも御言葉に立ち返りなさいと、 そのように導いてくださいます。何度でも御言葉を信じ直すことによって、私たちは困難を乗り越えさせていただくことができるということが今日教えられているんです。本日はここまで、ラザロの復活という印についてご一緒に教えられてきました。もちろんこの今回のことでマルタの信仰が完成したというわけではないと思うんですね。おそらくこの後の人生、いろんなことがあって、一つ一つのことを通してイエス様への信仰が完成し、最終的にはマルタも死を乗り越えていくことができたということだと思うんです。今日はこの後相原ゆかりさんの洗礼式を行います。この洗礼式で信仰が完成するのならいいんですけれども、そうではないですね。今日をはじめとしていろんなことがあって、その度に生きて働かれるイエス様の助けをいただいて、また教会の中で支えられて一つ一つ乗り越えていく、その先に天の御国という信仰の完成があります。おそらく以前話したと思うんですけれども、私が献身して牧師になろうと決めた御言葉があります。それは本日のヨハネの福音書なんですけれども、21章の18節から19節なんです。お読みしますので聞いていてください。ヨハネの福音書の21章の18節から19節です。21章18節、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時は自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。あなたは望ましくないところに連れて行かれ、苦しい死に方をすると。事実ペテロはイエス様と同じように十字架に貼り付けになって死んでいくんです。これを予告した上で、私に従いなさいと言えるお方、それがイエス・キリストというお方であります。こういうことを言える方は絶対に信頼できるなと思って私は決心しました。こういうことが言えるのはよほど無責任な人か、それか本当によみがえりの命を与えることができる誠の神か、どちらかだと思うんですね。3日前シュミット先生からイースターのメールが届きましたので、最後にご紹介いたします。もうすぐイースターですね。考えてみれば、今までの偉大な宗教指導者の中で今生きているのはイエス・キリストだけです。イエスが死からよみがえられたということは、イエスが言った言葉はすべて完全に変わることなく真実であるということになります。価値観や教えが絶えず変化するこの世の中にあって、なんと素晴らしい保証を私たちは持っているのでしょうか。イエスは言われました、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。私たちがはいと答えることができるなら本当に幸いなことです、とこのようなメールをいただきました。2000年の間私たちに伝えられてきたこのよみがえりの信仰であります。私たちもまた同じ信仰を告白することによって、最後までこの生涯を歩み切らせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天の父なる神様、2023年のイースター、私たちの主であるイエス様がよみがえりであり命であるという約束の御言葉を与えてくださったことをありがとうございます。 私たちには乗り越えなければならないことがそれぞれに与えられます。最後には死という最大の試練があります。歴代の信仰者たちも皆同じところを通ってきました。しかしよみがえりの主が共にいてくださるなら必ずこれを乗り越えることができると信じています。どうか私たちがいつも御言葉に立ち返り続けて、私たちの信仰が生きて働く力のあるものとなることができますように、お一人お一人を助け導いてくださるようにどうぞお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。